私たちのために十字架にかかり3日目の間死に期待しながら御言葉に来ていきたいと思います。おはようございます。今日はイースターサンデーですね。あのイエス様が復活された日曜日ですけれども、先週ですね、私たちの教会では、東京を中心にですね、全国から集まって100人ぐらいかなが、アメリカの方に行きまして、マーリン・キャローラーさんとおっしゃる、感謝の器なんですけども、それから大川嗣口牧師が、大和カルバリチャペルという日本で一番大きな教会ですけども、から参加されまして、行きました1週間。残念ながら今年はですね、長崎教会からは誰も参加できなかったんですね。で、去年も参加したので、2年間ちょっと参加したので、来年は今年与えられた、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていうね、この御言葉を身につけて、たくさんの方で参加したいと思っております。で、そうだったんですね。で、それで、同時に先週は受難週でありました。受難週っていうのは、パッションウィークと言いまして、先週も話しましたけども、ロマの子に乗って、イエス様がイスラエルに入場されて、そして、金曜日の日に、十字架に使うわけですね。そして日曜日の日に復活された日であります。で、金曜日の日にイエス様が十字架って受難日、グッドフライデーって言いますけどね。ですね。で、今日は復活された朝であります。で、私たちの教会では、そのグッドフライデー、受難日に合わせてですね、木曜日の夜から、今朝まで断食をいたしました。ずっとした方もおれば、部分的にされた方もいますけれども、いろんな形で断食をしてですね、十字架を思いながら過ごしたわけであります。その中でですね、嬉しいニュースが入ってきたんですね。27日でしたけれども、週報をご覧になっていただければわかりますが、こちらで読みますけど、3番にですね、書いてありますけれども、井上家に、先ほど司会された方はね、井上さんとおっしゃいます。その井上家に3月27日木曜日、水曜日ごめんなさい、16時28分、3198g の女の子が生まれましたと。生まれましたね、ついにね。名前は井上ルカちゃんと言いますですね。今後の成長と仕組むためにお祈りくださいと。おめでとうございます。神様に感謝をしたいと思いますね。新しい命を誕生にして。お父さんが言うには、お父さんによく似た可愛い子って言うんですけれども、ちょっと心配なので、お母さんによく似た可愛い子だと思います。冗談ですよ。あとですね、それとは別にですね、アメリカのネバダ州ですね。ネバダ州の、アレキサンダーさんでしたっけ、名前。アンダーソンさん、ありがとう、ありがとう。アンダーソンさん。しばらくの間一緒に恋愛していましたけれども、アメリカに帰られてですね、奥さんが妊娠されましたけれども、ずっと妊娠されなかったんですね。で、私の今日、長崎来てお祈りしたら、長崎で妊娠したんですね。で、そのアンダーソンさんが、出産したということで、後で報告があると思いました。受付に写真が送ってこられました。で、長崎で過ごした日々は私たちにとって生涯忘れないと思いますというね、すごく嬉しい言葉ですよね。あの言葉と一緒に、赤ちゃんの写真を送ってきてくださっています。後でね、受付にありますから、ご覧になっててほしいというですね。そのことも感謝したいと思います。アレルヤー、すごい感謝します。で、ちょうどこの時に新しい命が誕生したことをね、ここにいたアメリカの方から連絡を受けて、写真を受けてきて、で、また、井上君のところに、井上家にこう赤ちゃんが生まれてですね、なんか神様からのそういうプレゼントだなと思うんですね。と同時に、語りかけを感じます。これから命が生み出されてくるぞっていうね、これからいよいよこの救いが始まってくるぞっていうね、メッセージだと思うんですね。だから主に、ぜひ期待をしてほしいというふうに思います。それとですね、昨日、イサヤの、小渕牧師ね、奥さんの方からメールをもらったんですけども、陽子ちゃんですね、今年長崎大学を卒業されて、4月からですね、高校の国語の教師になれて、南高に決まったそうですけれども、赴任されますが、彼女は大学に行くときですね、お祈りしたんですね。そして本当に神様の導きを感じて長崎大学に合格したんですけれども、その時に、主がおいるようなのですという言葉をもらっていかれたんですね。で、実は25日が卒業式だったんですね。で、なんか証をその前の日の24日にしてもらったそうですけど、その時本人がこう言われたそうですね。大学2年の夏に白馬キャンプがある、私の教会で白馬キャンプがあるんですけども、その白馬キャンプの時に、すごく賛美の中で神様に語られたんですね。彼女は音楽が大好きで、ジャズのサークルに入っておりました。大学2年の夏ですから、一番盛り上がっている時で、2年の夏から3年というのは、部活のサークルの中心になっている人なんですね。で、とってもサークルは楽しかったんです。で、とっても主軸したんですね。で、神様に、そのサークルを捧げなさい。そしてあなたのその賛美、歌を神様のために使いなさい。 言われたんですね。で、彼女は、実はお母さんが密かにね、祈ってたそうです。神様のために捧げるようにってね。でも一切彼女に言わなかったら、神様が直接関わってくださって、それで彼女は、白馬キャンプが帰ってきた時に、サークルに行って、自分は神様のために使いたいからって辞めたんですね。誰の強制でもないですよ、本人の意思で。そして、サークルを辞めたんです。そしてその後、本当に毎週日曜日の旅ごとに被災で路上ライブをし、長崎に来て山田とゴスペルクラブで、本当に来れる限り、ね、学校の用事とかどうしても休む場合として、もうほとんど、ね、山田ゴスペルクラブに来て活動したんですね。でそして、その証をされていて、自分はあの時1捧げたら、神様は100返してくださいましたって、泣きながら証をしたそうですね。本当に神様は真実だったって。で、一つはですね、ジャズクラブにですね、そのジャズサークルにですね、彼女の好きな人がいたわけであります。ね、で、これも本人は来てますからね。ちょっとオンラインだから名字は伏せますけども、ちゃんとね、教会に来てますから。捧げた後に、その彼が交際を申し込んできて、そして、最近がね、教会のコンサートにも来るようになって、そして、この前救われましたよね。わからないですね。それすごいですよね。で、捧げたんで、彼も一緒に神様に捧げたら、帰ってきたわけですよね。で、それだけじゃなくて、彼女はルミエール、合ってるかな、発音が。フランス語ですけど、ルミエールっていうね、グループやってますけど、山田ゴスペルクラブが、ね、西洋館でいつもコンサートをするんですけども、定期的に。そしたら、その、館長さんが見ていて、このルミエルの賛美を聞いてですね、ぜひその山田ゴスペルクラブもこれから来てほしいけど、あなたもルミエルとして、月に1回ぐらい来てほしいということでですね、今ルミエルも定期的にコンサートするようになったんですね。で、伊勢原の路上ライブでやっていたら、ファンがつきまして、ホームページに載せましたら、伊勢原にあります、干拓の里ってご存知ですかね、あるんです。ローカルの話ですけど。そこの方が、そのホームページを見て、ぜひコンサートしてほしいって言って、2年前のクリスマスに呼んで、そして去年も呼んで、で、去年よりももっと広い場所でたくさん入るところに僕が用意してくれて、呼んでくれたそうですね。で、そして一番、あれは、教師採用試験。ほとんど勉強せず、教会と、賛美に捧げてたらですね、一次試験に合格しちゃったんですね。で、みんなにびっくりされてですね、で、二次試験にも合格しちゃったんですね。で、これは一切なかったんですね。なのに通っちゃって採用になっちゃったんですね。それで、なんていうかな、卒論の担当の先生がですね、クリスチャンだったそうですけども、思わずもですね、それは神の恵みでしかないねって言ったそうですね。友達のみんながびっくりしてですね、なんであなたが通ったんだって言って、で、彼がなんで教会に来るようになったかというと、その合格したのを見てびっくりしたんですね。通るわけがないって。なんで、あんなに勉強してるやつがすいません、方々が落ちて、あなたが通るんだってことで来たんですよね。で、来て救われちゃったんですね。で、彼女は、勉強しなかったってわけじゃないんですよ。でも、本当に主を大事にしてたんですね。そして、大切なものを神にしてあげたときに、帰ってきたんですね。で、証を泣きながらした、なんか涙ながらに証されたそうです。それをお母さんからメールをいただきまして、読みながらなんかすごく感動いたしました。知ってますのでね、見てきましたから、実際に。その姿を。なんか本当に神様は真実だなと思いますよね。で、皆さんもね、きっと捧げたものがあると思うんです。で、捧げたんだけど、まだ帰ってきてないものがあると思うんですね。捧げますとね、なくなるんですよ。ね。でも、なくならないんですね。必ず神様は返してくださいます。永遠という価値の中で。で、必ず返してください。ただ、下げたときね、すぐに返ってこないことが多いんですね。なぜかって多くの人は下げたとき紐をつけてるんですね。下げ回して紐つけなんですね。その紐が切られちゃう。試されるんですね。でも、その後に、本当に神様は永遠という価値の中で返してくださるんですね。なくなりません。ましくはあります。神に捧げる人は必ず帰ってきます。で、捧げた人ね、覚えてください。これから帰ってきますから、主にね、期待してほしい。人じゃないですよ。神様に期待してください。神は必ず返してくださいますね。で、捧げるのためだって人いるでしょ。捧げてください。人にと言ってませんよ。神様に。本当に神様は報いてくださいますから。人は忘れますが、神は忘れません。必ず報いてくださいます。これはね、どうだね、覚えてほしいと思うんですね。さて、それで復活なんですけども、一番捧げた方は誰かというと、イエス・キリストご自身なんです。今日イースターで復活の話ですけれども、実はイエス様は神であられたのに、でも神って言いますが、神様って言ってもね、日本の場合はですね、神々の神も神も一緒だからよくわからないんですね。 韓国だとハナニムって言ったら唯一の誠の神様だけを指す。英語だとガッドって言って発音じゃわからないけど、書いた時は大文字の G を書く。これは誠の神様。小文字の G は他の神々ですね。で、誠の唯一の神様、天と地を作った。私たちはこの三次元に住んでますが、神様は時間も創造した。宇宙も創造した。そういう本物の神様、誠の神様が、人となったのがキリストなんですね。これはもう今日は詳しく話しませんけど、それだけでもちょっと普通じゃないですよね。ましてそのイエス様が人となっただけじゃなくて、全く罪がなかったイエス様が、全く一度も罪を犯したことのないイエス様が、罪の楽しみを体験したことのないイエス様が、罪の苦しみと裁きと呪いを全部引き受けて十字架で、神であられたのに神であることを捨てて本当に死んで、まあ地獄って言葉だったことがありますけど、まあ黄泉に、地獄にまで下ってくださったのが十字架なんですね。で、三日目に復活したんです。ただこれをね、間違えちゃいけないですね。復活っていうのはね、死んだんだけど蘇ったと。イエス様は復活することを知ったから、死ねたんだと思うけど、そうじゃない。死んで一回断ち切られたんですね。わかりやすく言えばですね、ここはですね、窓がない。ね、まあどうしようと思うかもしれませんが、で、窓がないですね。で、私、暗いの嫌いなんです、実は。大学生時代ですね、下宿でしててですね、暗いとそれだけで落ち込むんですよね。特に落ち込んだ時に。で、光があるとそれだけで明るくなれるので、1万円高くても明るいところを買いなきゃいけないっていうのもだった。性格的にね、明るくが好きなんですね。そういう光がね。だからここ暗いんです。嫌だったんですね。で、実は窓があったんですけど、音が漏れるから全部閉ざして、こう防音したんですね。思いっきり賛美するためにね。それでも生ドラムがちょっと使えなくて残念なんですけども。ね、で、そしたらね、神様がここに書いてあるね、エレミア書の言葉、列王記の言葉が、ちょっと見えにくいですけど、主は暗闇の中に進むって言葉が、こんな見言葉が聖書の中にあるんですね。知らなかった。主は暗闇の中に進むって言葉なんですね。で、聖書ってその言葉が働いたんですよ。だからこの暗闇に住んでるわけですね。イエス様ここにおられるわけですね。これはね、すごく感動しましたけれども、で、ちょっと脱線しましたけど、話がね。で、復活っていうのはね、真っ暗なんです、ここ実はね。これ電気したら真っ暗になるんですよね。何言いたかったかというと、例えば電気を消しますね。真っ暗なんですね。で、またプッと押したらつきますよね。そういうふうに考えてるんですよ。復活、十字架復活を。死んだ、消した。またつけたらついたっていう。そういうイメージ。繋がってるイメージの人。いません?十字架復活で繋がってるイメージの人。違うんです。間違いです。十字架っていうのは完全に断ち切られたんです。神から。神様のに、神に捨てられて断ち切られたんですね。本当に捨てられたんです。お芝居じゃなくて。わかりやすければ、この電気を消すだけじゃなくて、この電気を外してですね、こう、バーンと叩いてですね、足で踏んづけて粉々にしたらですね、もうつかないでしょ。決してつかないですよね。もうつかない。そうなってしまったのにもかかわらず、再び、つくとき復活なんです。まあ、新しくつけるか、その電気はまたつくなった奇跡ですけどね。まさにそうなん、復活っていうのは。だから、繋がってない。本当に切られたんですね。で、神様は私の罪の代わりになって、本当に神であることを捨てて死んでくださったんですね。なのに蘇ったんですね。復活された。で、キリストは命を私たちに与えてくださったんです。ね、その後、父なる神様が聖霊によって復活させたんですね。で、私たちはね、蘇った様を信じて、後で詳しく話しますけども、死んでしまったキリストを信じているのではありません。蘇って今も生きているイエス・キリストを信じているんですね。これはね、どうぞ覚えてほしい。後で詳しく話しますけどね、これ覚えてください。それで聖書の方に帰っていきたいと思いますけれども、今日はここから二つにポイントを絞ってお話をしたいと思います。マルコの16章の1節から、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブとの母、マリアとサロメとはイエスに油を抜こうと思い、これを買ったと。安息日っていうのはヘブル語でシャバットと言います。ね、シャバット、ね、で。これは日曜日のことではありません。ユダヤ人は今でもそうですが、土曜日が休みです。で、実は土曜日と言ってもちょっと違います。ユダヤ人にとっては一日は日没から始まるんですね。我々は日の出ってか朝から始まりますけども、向こうは日が沈んだところから一日が始まる。日没から始まる一日。なんとなくかっこいいですよね。日没から始まる。だからシャバットというのは金曜日の日が沈んだところから一日が始まって、そして、まあ、土曜日の日が沈むまでが、シャバット、土曜日。これが安息日なんです。だユダヤ人は今でも、クリスチャンになった場合、ユダヤ人のクリスチャンは少ないですけど、日本人と一緒で。少ないですが、土曜日に礼拝を守ることが多い。どうしてかって言ったら、もう社会全体が土曜日が休みだからですね。それで、土曜日に休むことが多いんですね。我々は日曜日に礼拝してるのは安息日じゃないんですね。これは、主が復活した、 蘇られたイエス・キリスト、復活したイエス様を喜んで、本当に生きているイエス様を礼拝するために、だから主の日、主日って言うんですね。あるいは聖なる日、聖日って言うんですね。これはどうぞ覚えてくださいね。だからこの安息日は土曜日ですね。で、その安息日が終わったので、マグダラのマリア、七つなくて追い出してもらった人です。ヤコブの母マリアとサロメとは、イエスに油を塗り行こうと思ってこれを買いました。で、イエス様が亡くなったのは、金曜日です。まあ、亡くなったっていう言い方だろうかな。まあ、死んだのは金曜日ですね。で、9時に十字架にかかって、午後3時に死んじゃったんですね。6時間で。で、我々は普通に思ってますが、当時の十字架刑っていうのはね、今日は詳しく話しませんよ。3点つけられて、で、こう、息が苦しくなって、こう、窒息するのと、それからもう一つは血が流れ出るのと、その交互ね、こうぼーっとしてくるので血が出てきて、呼吸をしたくなって苦しくなって、で、ふわっと呼吸をしようとすると、手に力が入って、足にも力が入って、この3点しか釘が打たれてないから、血が出てくる。それが交互に起こって、狂うんです。おかしくなるんです。それで、狂い死にするんです。だいたい1週間から10日かかります。当時の、そう、エッセマ十字かかった頃ってのは、当時は、ローマが政治犯とか極悪犯罪人をみんな十字架つけたから、あっちこっちに十字架があった。これ、だいたい1週間から10日で死んだ。で、みんな狂い死にした。たった6時間で死ぬ人なんていなかった。エッセマが6時間で死んだっていうことは、ものすごくその十字架が苦しみが深かったというか強かったということです。一睡もしてなかったこととか、それから、鞭打たれていたこととか、いろんなことが重なって、普通で6時間死なないように6時間で死んじゃったんですね。で、そして死んだわけですね。ところが、その後すぐシャバットになっちゃった。金曜日のね、日没からだから。それで、お墓に納めるんですが、納めるときに、もちろん、ね、真新しい雨布で巻いてやったんですけども、きちんと綺麗にできなかったわけですね。まあ、痛いと言ってるのかわからないけど、それはね。それで、この女たちは、本当にイエス様を愛していたので、遺体をね、遺体に綺麗にその油を塗って、綺麗にしたかったので、それで香料を買って油を塗りに行こうと思ったんです。今でも、火葬にしますが、火葬にする前、本当に大切な方が、愛する人が亡くなった時、例えば女性の方だったら、ね、化粧するじゃないですか。もうあとは火葬するだけですよ。でもそれでも化粧したり、あるいは、その人の一番好きだった服を着せてあげたりするわけですよね。それは、こちらの気持ちですよね。同じようにこの女の人たちも、本当にイエス様に油を塗って、ね、きちっとしたいと思ったので、これを買ったんですね。それで行くわけです。ところはですね、2節言ってくださいね。そして週の初めの日の早朝、さっき言いましたね、安息日シャバットの時は動けませんので、それで、その早朝、日曜日の朝早く日が昇った時、墓に着きます。と3節。彼女たちは、墓の入り口から石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていたと書いてあります。それはね、お墓っていうのはですね、説明しないとわかりませんね。向こうの墓っていうのはですね、ホラー穴みたいだと思ってください。ね。洞窟みたいなもの。その中に、人によって、ね、違うんですけれども、ヨセフというお金持ちの方がイエス様の墓を提供したので、ね、こう、大きな中が、でね、イエス様ちゃんと板を横たえられたんですね。で、その入り口のところに、大きな石を、岩と言った方がいいですね、石というより。大きな石を、大きな岩を転がして、溝を作って転がして、耐えておいた。だから、簡単に動かせないんですよ。ね。しかも、ローマ兵が監視してるんです。ローマ兵たちがね、弟子たちが板を取ってもらって困ると思ってね、監視してるわけですね。で、女たちはよく分かってたん、そんなことは。だからこう言ってん。あの大きな石を誰が、転がしてくれるでしょうって。ね。つまり、言っても、あの大きな石があるから、大きな石は多いしって言ってね、大きな石があるから、うちのいいところに多いしってのがいるんですけど、ね、この大きな石を転がしてくれる人はいないじゃないかって、分かってるんですよ。せっかく行っても大きな石を転がしてくれる人はいないし、あるいは、もし誰かが転がしてくれたとしても、ローマ兵がいるから、きっと止められる。分かってるんですよ。分かってちゃんと話してるんですよ。誰が大きな石を転がしてくれるんでしょうねって。でも、彼女たちは、香料を買って、油を買って、イエス様のその墓に向かって行ったんですね。なんでかわかります？弟子たちはね、しなかったの。男どもは。よく言えば賢かったんでしょうね。悪く言えば愛がなかったんですね。この女の人たちは本当にイエス様を愛してた。そして頭で分かってた。一生逃げれないって。ローマ兵がいるから無理だって。でもイエス様のことを思うと、 何としてもイエス様の遺体に油を塗ってあげたいっていう、その思いが分かってるけど気がついたらイエス様の方に一歩でも近づきたい、何とかして塗りたいと思って墓に向かって彼女たちを道引っ張っていったんですね。で、新井浩二牧師という方がですね、この前話しておられましたけども、スネゴイスラペイヤで第一コリントの13章の愛のことね、結婚式よく言われますよね、愛は寛容であり愛は親切です、有名な御言葉です。で、あの愛っていうのはね、日本語にすると名詞になっちゃうって、でもそうじゃないんだって、あれは全部動詞なんだって。愛は寛容でありって、日本語は寛容って名詞でしょ、愛は寛容する、まあ寛容するっておかしいけど動詞なんだって。愛ってのは名詞じゃなくて動詞だって言ったんですね。この女の人たちにイエス様を愛してたから、気がついたら墓に向かって足が動いてた。イエス様を本当に愛してたから気がついたら氷を買ってた。無駄になるかもしれないって頭では思うんだけど、買わずには入れなかった。何としても乗りたかったから行っちゃったんですね。です、この人たちは石は見えたけど、その向こうにいるイエス様を見てた。で、皆さんですね、私の人生にはこういう石があるんです。問題や困難、どんなに頑張って取り除けないっていう問題や困難、もう無理だって思うこと、投げ出したくなること、その石を見てたら動けなくなるんです。でも石の向こうにイエス様を見ると変わるんですよね。で、今回受難週の時にですね、断食をしましたが、その時にですね、去年の賛美と感謝リバイバルキャンプの時に大川徳光牧師が来られて説教してくださった。そのビデオを見たんですね、 DVD をね。そこで大川牧師がこういう説教をされたんですね。大川牧師は、まあ、クリスチャンホームだったんですけども、ご両親は牧師になれるんですが、子供が6人いて、ね、大川牧師は6人兄弟、6人いた時に、献身するんですって、お父さんとお母さんがね。で、聞いたのが、お父さんとお母さんが呟いたり文句言ったことは、なんか一回もなかったそうですね。子供にそうやって言われるとすごいですよね。で、まあ、その6人で献身したの。ところが、当時はまだ、まあ、戦争終わった直後なんでしょうかね。だから、大川牧師はもう60代。後半かな。で、もしかして70代かな、ちょっとすいません、生後どうしようしませんが、どうなったかというと、大川牧師はですね、お母さんに反抗したんですって、猛烈に、ね、ものすごく貧しくて辛かったから。それでお母さんにね、髪の毛引っ張ったりしたんですって、ね、小学生の頃、まあ、家庭内暴力の橋みたいなもんですね。そしてお母さんがその彼を見ながら、ね、あなたは本当はそんな子じゃないって、本当は優しい子なんだよ、イエス様をね、信じる子だよって言ったそうですね。そしたらね、修学旅行に行く時があったんですって。クラスで一人だけ行けなかった人がいるんですって。それが彼だったんです。大川牧師だったんですって。家があまりに貧しくて行けなかった。牧師の家庭ってのは昔貧しかったです。ね、今豊かだと言いませんけどね。ね、だから、行けなかった。彼の家族だけが。彼だけが行けなかった。そして、ますます怒ってですね、お母さんの、怒ったそうですね。そしたらですね、お母さんなんて言ったかってね、お母さんすごいですよね。お母さんは彼を見てね、笑って言ったそうですね。何言ってるのあなたって、修学旅行に行けないことぐらいで、あなたはね、必ずキリストのね、福音をね、全世界に伝えていく人になるんだから、修学旅行に行けないぐらいでね、落ち込んじゃダメよって、必ずあなたは世界中に行ってイエス様のことを伝えに行く人になるんだから、必ず神様は世界に連れてってくれるからって、大川牧師を見て言ったそうですね。大川牧師はその説教をしながらね、言ってました、ね、そう言われて、ますますな、ますますやったそうですさすがにその時はそうでしょう。でも言ってました、母の言った通りになりましたって。まさに彼は世界中言ってるんですよね。で、面白かったんですね、使徒行伝の2章の後半に、詩篇からダビデが歌った詩篇を引用している言葉があって、私はいつも私の前に主を置いたって言葉があるって。で、ダビデはいつも目の前に主を置いていた。どんなことがあったとしても、主を置いて、まあ、透かしてみる、ね。通してみるって言われてた。透かすってね。で見てたって。そしたら、神の前見えたんだって。母親は、ね、暴れている私、神様に逆らって、母に逆らっている私を透かして、神様を見てたって。あなたは必ず世界の国になるって。で、その通りになったって。はぁ、本当に信仰が人だったってね。さらって言ったんですけど、涙が止まらなくなったんですね。まあ、私が言うとなんかいまいちでしょうけど、聞いてみてください。本当に感動いたしました。で、皆さんね、私の前に岩があったりね、石があったりするんです。あなたにも私にも取り除けられません。ローマ人がいて、監視がついていて、取り除けようと思ってて怒られると思うんです 無理だと思ってある人はもう歩かない、もう進まない、諦めちゃってるんです、岩の前でもういいわって、ね、でもね皆さん、女の人たちはなぜ言ったのか、愛してたんです、イエス様に声を塗りたかったんです、無理だと思っても塗らずにはいれなかったんだ、だからとにかく行ってみようって言ったんです。なんでお母さんは彼が世界中回れるって本当に言ったのか、気休めで言ったんじゃないと思います、思いません、本当に祈ってたんです、神様を見ながら、神様を見ながら祈ってたから、きっとこの子は世界に行くようになるって見えたんです。だからね、岩を見てるんじゃなくてキリストを見てください、岩ではなくてイエスキリストを見始めると私たちは見えてきます。そして不可能に向かって進み始める。で、不可能を何とかするように頑張れとは言いません、なぜか、この後こう書いてある4節にね、ところがあれ、目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、あれほど大きな石だったのにって書いてある。どんなに大きな石であっても、その石が下に転がしてあったって、転がしてあったんですよ、天使でしょうね、おそらく、ね、書いてないから断言できませんが、おそらく天使でしょう、ね、転がしてあったんです。でローマ兵は他の福音書を見ると分かりますが、びっくりしてしまってね、あの都に帰っちゃうんですね、だからいなかったの、石は取り除かれてたんですよ。私たちが本当にイエス様を見て進んでいくと、どんな大きな山や岩も神が取り除けてくださるんですね。そしてですね、感動したの、うわ石が抜けてあると思って、いやこれでイエス様にこれを塗ると思って飛び込んでいくと、イエス様はいなかった、蘇ったんですね。5節、それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。これはまあ青年ですけど、おそらく天使でしょう、ね、まあ、青年が全部天使だとは思いませんが、この時は青年だった、ね、で、青年は言います、ね、驚いてはいけません、あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているんでしょう。そうですね、あの方は蘇られました、復活したんです、ここにはおられません、ご覧なさい、ここがあの方の治められたところですと、見てごらん、いないでしょ、復活したんですよ。で、これはマルコの福音書なんですけども、同じところがルカの福音書にありまして、ルカの福音書にはこの宗派の頭に書いてある御言葉、これは書いてあるんですね。これなんて書いてあるかというと、あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか、ここにはおられません、蘇られたのですと書いてあるんですね。こっちの方がわかりやすい、ね、なぜ生きている方を死の中で探すのですかって、墓には、墓ってのは死んだ人を葬るところですね。イエス様はそこにいなかった。なんか生きてるからなんです。イエス様は蘇って今も生きてるんですね。墓に行ったけど、墓なかったんですね。いなかったわけであります。生きてたわけですね。で、今ね、キリストは今も生きておられるんです。で、私たちの信じているのは、死んで終わった方ではなくて、死んで蘇って今も生きている方を私は信じています。その方に私たちは祈っています。その方が私たちを導いてくださいます。だから皆さん、キリスト教というのは、死んだ方を信じている、昔おられたイエス様を信じているんじゃなくて、今は復活して、二度と死ぬことはありません。たった一度の十字架の贖いで、もう完了したとおっしゃいまして、全部贖いを成し遂げた方で、二度と死ぬことはありません。今も生きておられて、天の御の座におられ、信じる者のうちに精霊として宿っておられる、この生きておられる方を信じているんですね。だから祈りは聞かれる。先ほど言いましたけれども、先週ですね、井上家に子供ができたわけであります、ね、でその団地生活の中で証しをしてもらったんですけども、なんかとっても嬉しい証しを聞きました。水曜日の朝ですね、陣痛が来たから、教会に来て、そしてその後教会から車で、ご主人がですね、奥さんを送っていったんで病院にね、そしてもうすぐに生まれるかと思ったんですけれども、僕は分娩室に入ったそうです。ところがなかなか生まれなくて、強い陣痛っていうのかな、来なくて、生きむっていうんですけど、陣痛来なくて、生まれなかったんですね。それで、12時ぐらいちょっと前になった時に、看護師さんの方がですね、いい方ですね、もう入院したことになるから、ね、お昼ご飯を食べたらどうですかって、ご飯を食べた方がいいと思いますよって、向こうから言ってくださったの。ご用意しますからって。それで、奥さんというよりも井上くんがね、ぜひ食べさせてくださいってことですね。それで、分娩室から陣痛室に戻ってきて、そしてご飯を用意してくださった。でお昼ご飯を持ってきてくださったんです、その陣痛室にね。でラップがしてあったそうですね。でラップがしてあって、それをしたん、 そしたらですね、井上がですね、奥さんがね、あんまり食欲がないって言ったけど、まあ、出産するのはすごい力がいるから、食べてた方がいいよって言ったんですね。そして、じゃあ分かった、少し食べるって、残ったのはあなたが食べて、まあ、その一言を待ってたんでしょうけど、そういうことになったんですね。それで、ラップを外した井上くんが、そしたらですね、何があったかというとですね、その食事にですね、実はイカが出てたんですって。イカは、井上くんの奥さんの忍さんが、ものすごく、もう強烈に好きなんですって。何かあったらイカを出せば機嫌が収まる。ぐらいイカが好きなんですって。まあ、イカす方ですよね。ね井上くんはイカれてますとか言ってる、そういうことないですよ。冗談ですからね。で、本当にイカが好きなんですって。ね、もう本当にイカが好きなんですって。これ実はその前から私聞いてたんです、実はね。一緒に買い物、ちょっと、コスモスに行った時に、彼がね、イカ奥さんが好きだって話言ってたんですけどね。で、ね、あったわけですよ。それと、二番目に好きなのは何かっていうと、二番目に好きなのはいっぱいあるそうです。もうイカがずば抜けてて、いろいろあるんだけども、まあ、その中でも、カツトジが好きだそうです。私はカツトジ、私も好きですけどね。へえーって思ったの。それでそのラップをパッと開けたら、メインディッシュが二つあったんです。メインディッシュが二つ。イカとカツトジだったんですって。その瞬間、奥さんと井上君は涙が止まらなくなったそうです。ボロボロボロボロ投げてきて。ああ神様ここにいてくれるって自分たちの出産のことを分かってくれてるってちゃんと備えてくれてるってちょっと大変な中での出産なんですけども神様はちゃんと分かってくれてるって分かって涙が止まらなくなったそうですね。で奥さんはもうそれまで苦しかったんだけどいっぺんに元気になっちゃってそれでもあんまり食べないで3分の1食べて3分の2は井上君が食べたんですけど、ね、それでね出産がその後したんですね。小さなことかもしれませんが井上くんたち夫婦にとってはものすごく大きな神様の愛だったと思います。だからね、神様って生きてるんですよ。あなたの傍らにいつもいてくださる。あなたから決して離れないんですよ。そしてあなたのことをよく知っていて、今も生きていて、あなたの祈りに応え、祈りにさえならないうめきを知っておられて、応えてくださる方なのですよ。聖書に書いてある。私は決してあなたを捨てず離れないって。人は忘れることがあります。忘れたくなくても。でも神は忘れません。私は時々神様を忘れてしまうことがあります。申し訳ありません、イエス様。でも、イエス様の方は私たちを決して忘れることはありません。片時も忘れることはありません。まどろむこともないって書いてある。で今も生きておられるイエス様が私たちの主なのです。この方が私たちと共に、いつも、いつも、いつもおられるんですね。でこの方に私たちは祈り、この方と共に歩むのです。あれ、どうぞ覚えてほしいんですね。もう終わってもいいんですけども、もう一つだけ歌唱しましょうかね。すごく嬉しいことがあったんですよね。で何かというとですね、うちの子の卒業式があったんですね。ね、母が、妻が言ってましたけども、月曜日に来た方お話ししましたけども、で、なんか、小学校の卒業式、昔は何でもよかったと思うんです。最近はなんか、先生にジーパンで来ちゃいけませんとか言われたそうですね。ね、で、なんか、フォーマルな格好で来てくださいって言われたそうです。で、うちの子供が言ってるこの山田地区っていうのはですね、転勤族がすごく多くてですね、なんか結構みんなすごいんですよ。ね、そんなに普通ね、中学受験ってしないと思うんですけど、毎年たくさん中学受験するんですよね。で毎年たくさん行くんですよね。一クラスで7、8人行ったりとかね、信じられないですよね。そういう学校なんですよ。で、みんな結構すごいんですよね。で、うちは全然そういうことないんですよね。で、まして一番末っ子8番目なんですけど、これはですね、ちょうど引っ越しが重なったんですよ。で、まあ、引っ越しが重なってなくてもきっと同じだったと思うんですけど、引っ越しが重なった一応引っ越しを理由に、準備ができなかったんですよ。で、うちの子が2日前になって言うんですよ、お母さんに。お母さん、2日後僕の卒業式だけど、覚えてる覚えてるわよって、卒業式に着る服あるかなって言うから、あるわよとか言って一応用意したんですけど、ズボンがないんですよね。で、半ズボンがあるかと思ったら、合わない、もうダメなん。ね、で仕方がないからって怒られるけど、子供に、泣けなしの金で買いに行ったらですね、ないんですね、そういうのはね。でこの際だと思って、もう中学の制服を買えば、制服を買えばズボンを履いていけば、中学入っても使えると。もうすいませんね、貧乏根性で。ということで、買いに行ったら、中学の制服は1日や2日ではできない。って言われるんですね。ないんですよ。全然ないんですよ。でも最後開き直りました。うちの子はですね、一番末の子はですね、いい面が一つあるんです。いくら打たれても大丈夫。 まあ、先生にどんなに怒られても平気で忘れ物を繰り返す。ね、上の子にはなかった賜物ですよね。どんなに怒られても大丈夫、どんなに叱られても強い、いい牧師になると思いますよ、打たれ強いから。ね、そういうことなんですね。だから最後はですね、もう仕方がないかってうちの奥さん諦めた。で、子供息子ももう仕方ないと思って、ね、思った。そしたらですね、教会の方がですね、あの方が、ね、今日来てくださってますけども、ね、去年卒業した子がいて、ね、その子がお母さんに連絡をしてみようって言ってくれて連絡を取ってくださったの。そしたらですね、その子の来た、その、かっこいい、ね、孫にも衣装って言いますけど、うちの子の場合ですよ。その子は似てますけど、孫にも衣装って言える、そういう、すごいきちっとした、普通ですよね、スーツ、ね、上下揃って、ネクタイまでついてる、ね、そこはワイシャツまでついてるやつをですね、持っててね、あ、いいですよって言ってね、貸してもらおうと思ったらね、どうもう着れませんから、って言って、くれるって言うんですよね。でしかもただ一言言われたの。うちの子はね、足が短いから、足が合うかどうかそれだけ心配ですって言われたの。で、そしたら測ってみたら、うちの息子にぴったりだったの。うちの子も足が短かったんです。で、いや、これ大げさじゃなくて、オーダーメイドみたいだったの。本当に。本当にオーダーメイドみたいだったんです。その時のうちの妻と息子の感動がわかりますかね。前日午後9時ですよ。前日午後9時。それから、見事に備えられたんですよね。私はね、卒業式行きたかったけどね、ちょっと奉仕行けなかった宮崎にいたんですね。でもね、インターネットがありますからね、こうやってピチッとかって来てる写真をですね、送ってきましたよね。で、息子はネクタイしたかったんですって。で、ネクタイだけでも買ってあげようと思ったそうですけど、入学式用の小学生1年生がつけるネクタイと大人のネクタイを売ってたけど、なかったんですって。仕方がないなと思ってたら、ちゃんとネクタイもついてたんですよ。で、うちの息子が締めたかったネクタイを締めて、ね。こんなふうにやってして、卒業式行けるわけですね。いやいや、皆さんね、私そこに行けなかったけどね、私はホテルでね、聞きながらね、感動しましたよ。嬉しかったですよ、本当に。ああ、この子に恥ずかしい思いさせないでよかったって。で、その方にものすごい感謝したのと同時に、神様に感謝しました。それとね、それを譲ってくれた子供がですね、実は私はちょっと心、ちょっと特別な思いを持ってる子だったんです。まさかその子の服を着るとは思わなかったから、ちょっとね、これは神様だと思ったんですよ。もちろんその方にまず感謝なんですよ。本当にそこまで感謝してますけど、その単に人の愛だけじゃなくて、神の手を感じたんですよ。神様の手を。皆さんね、神様って生きてるんです。神様って備えてくれるんです。ただ物が来たとかお金が来たとかそういうことじゃないんですよ。その中に、本当に神様の愛と、神様の恵みが溢れてくるんです。それは私たちを生かしてくれるんです。でもね、イエス様は生きてるんです。復活された方なんですね。で、今も生きていて、あなたと共にいつも歩いてくださる方なんですね。だからその方を私は信じてるってことをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちを愛するあまり、十字架の死にかかって神であられた方なのに、神を捨てて、本当に黄泉にまで下られました。でもあなたは復活されて、今日も今も生きておられて、私たちと共に歩んでおられることをありがとうございます。私たちは弱いものです。私たちは罪深いものです。でもあなたはそれを許しただけではなくて、その罪に打ち勝って復活されました。サタンに打ち勝って復活されました。そして世に打ち勝って復活されました。勝利された方が私たちの主であることをありがとうございます。どうですか、そのあなたと歩きながら、その勝利の中を歩めるように導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしたいというふうに思います。イエス様はどんなことでもあなたに答えてくださいます。あなたの心にある願いと求めを素直に大胆に神様に向かって祈っていただきたいと思いますけれども、その前にこの機会にイエス様を信じてみよう、目には見えないけれども本当に今も復活してきているイエス様を、信じてみようと思えたらですね、これは宗教に入るとかそういうことではありません。目には見えなくても生きておられる方と生きた交わりを持つことです。本当にこの方と共に人生を具体的に歩くことです。そのイエス様を本当に信じてこの方と一緒に歩いてみたいと思えた方はきっといらっしゃると思います。まずその方のために祈りたいと思いますので、私が祈りますのでついて声を出して祈ってほしいと思います。 聖書の中に心で信じて義とされ口で告白して救われると書いてありますので、今信じられた方は口で告白したとき救われるイエス様があなたのうちに来てくださいますので、お祈りしたいと思います。すでに信じていらっしゃる方も一緒に声に出して祈ってください。私についてお祈りしてください。天のお父様、今日イエス様の話を聞きました。復活されたイエス様を信じます。今までの罪を許してください。イエス様が十字架で私の罪の身代わりになって死んでくださったことを信じます。復活されたイエス様、私のところに来て生涯私と一緒に歩いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。最後のお祈りしたいと思います。お一人お一人が自分の心の願い、病気の癒しでも境内の祝福でもお仕事でも学業でもどんなことでも構いません。人は笑っても神様は笑いませんので、ためらわずに遠慮せずに大胆に神様に向かってお祈りしてください。天のお父様、主イエス・キリストの名によって父なる神の前に出てまいりました。どうぞあなたがお一人お一人の心の叫びに応えて、今癒しを行い、奇跡を行い、解決を与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を治れ。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。背中の痛み、腰の激痛、イエス様って命ずる癒されよ。障害系にある、このがん、呼吸系にあるがん、イエス・キリストになって命ずる腫瘍ポリープ消えてなくなれ。また白血病、イエス様って命ずる癒されよ。脳に触れてください。脳梗塞、脳に触れてください。ここにいらっしゃる方じゃなくて家族か友人だと思いますけど、心筋梗塞、脳梗塞、イエス様って命ずる脳に触れ、また心梗塞で完全に癒してください。イエス様って命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ。躁うつ病、不眠症、睡眠障害、対人恐怖症、不安神経症、心の病、精神の病、統合失調症、注意欠陥多動性障害、心と精神の病、イエス・キリストの名によって聖霊の力と愛を注ぎます。癒されよ。全く愛を恐れを締め出します。主の全く愛をその人のうちに深く豊かに注いでください。全く愛を恐れを締め出します。その人のうちの恐れをイエス様って命ずる、その人の力出ていけ。心と精神を癒しまって、癒されよ。不眠の力、不眠の霊を、その人の力、され。今晩から熟睡できるように、深く眠れれるように、明日の朝気持ちよく目覚めれるように、どうぞ導いてください。お仕事を祝福し、学業を祝福し、どうぞ、まだ進路が決まってない方に恐れではなくて、神が用意された最善の導きを表してくださり、従う勇気と力をください。また、その境内を祝福してください。夫婦関係、親子関係、上司との関係、友人との関係、親戚との関係、混乱とぶつかりに、イエス様、あなたの許しと和解を入れてください。こじれ切った関係を主が溶かしてくださって、和解と許しをください。イエス様によって、許しと和解を宣言する。聖霊の力によって、聖霊の力によってお願いいたします。もうこじれてしまって、どうしようもないと思っている関係があって、でも心の中で引っかかってるけど仕方がないと思って諦めてる人がいるんですが、その人のことをまず丁寧に感謝し、祝福を祈り、こじれてしまったその原因、いろいろあるんですが、一つ一つ感謝していきなさい。そうしているうちに神様の方で手を伸ばされます。丁寧に丁寧に感謝していきなさい。主はその感謝を通して奇跡と逆転を与えられます。愛する天のお父様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたは一人一人の心の叫びに聞いてくださって、答えてくださったこと、答えてくださることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。